先生は進学の校長で、どうぞ一人10人10名の新しい入学者をこうアピールなさいましたけども、どうして進学校に若い人が行かないんですか。まあストレート直球を投げ込んだわけですね。先生も対処なさったかどうか知りませんけども、まあ、いろいろあると思いますと言いながら、一つこの鴨井先生が強調したことは、まあ、先生がこの8人兄弟丹波貝原のこの貧しい牧師の家の一番末っ子に生まれてですね、お兄さんお姉さんみんなですね、牧師の家の貧しさを知っているものから ものであるから、まあ、それはどうか分かりませんけども伝道者にならなかったんですが、この8番目の末っ子がですね、小さい時から床の間にとって伝道者伝道者になるってこう言ってですね、悔い改めよってこうやってきたという、その彼が献身して伝道者になりました。校長になっておりますけどもね、厳しい時代がありましたが、でも信仰を植え付けられるということね、継承ということをね、信仰の継承ということを語られたわけでありますけど、非常にこの具体的にこういうふうに父の祈りで目覚めですね、あの厳しいですね、一杯のこのお湯でね、頭のてっぺんからつま先まで洗うぐらいの、そういうこの無駄のないあのことを教えられて、聖書を一生読まなければ学校に行かせてもらえなかった。学校も遅れる、お母さん遅れました、聖書を読まなきゃいけないって言ってね、絶対許してくれなかったって、ね、聖書を読んできた、まあ、そういう中で自分の信仰が安が鍛えられてきたというふうに証しなさって、そして今の時代の最大の問題は豊かさなんだ。貧しい時代に本気で神様に寄り頼んで、神様に叫んで、必要が与えられ、危険から贖い出され、本当に神様にしがみつくようにしてですね、戦った、生きた時代の信仰は、ある意味で生きていたわけです。その生きた信仰が、その子供たちに継承されて生きたわけですよ。ところが、世に豊かな時代、私の戦国校でありますが、どんどんどんどん民家団体の豊かな時代の中で生きてきた。物が溢れる時代の中に生きてきた。そういうこの時代において祈れるんでしょうか。神様に本気で信頼することができるんでしょうか。神様にもっと手軽な助けがいくらでもある。あの人にこの組織に支えられて、病院があります、いい薬があります、お医者さんがあります、いろんな組織があります、法律があります、その時代に本当に生きる信仰を捧げて生きる、神様に神を恐れて生きるということは結構難しいですと言いましたね。まあ本当にそう思いますね。この豊かさというものが確実に私にとりまして霊的な貧しさをこう生み出すわけであります。豊かなので助けるものはいくらでもあるわけです。神を恐れ、神に信頼することをですから私たちは忘れてしまいがちであります。だけど置いとかなきゃならないのは、この時代の豊かさってものはみんな見せかけだということですね。私たちは本当に助けを生かすものではないということです。健康が保たれることは大切です。私も心がけたい、なきゃいけないと思っています。財産があっても、当てにする人がいたとしても、実は皆本当は当てにならない、やがて過ぎゆき、朽ちゆき、錆びゆき、なくなってしまう体のようなものであります。先週二人の身近な方が亡くなりました。一人は私の進学校の同級生です。67歳で亡くなりました。堺に遊びに行きました。もう一人は私のおばです。小さい時から助けてくれたおばであります。おじだけが一人残されました。87歳で5ヶ月間意識不明のままで病院で、そしてついに亡くなったわけでありますけれども、おじは92歳です。施設にいられておりました。 頼みの長女が一昨年膵臓がんで亡くなりました。一人この息子がいるんですが、60過ぎて独身になりまして大阪におります。彼が帰ってきて他のびっくりどうしていいかわからない中で葬儀をするんですが、弟と私が支えて、そしてその葬儀をこのお手伝いをさせていただいたことがあります。おじはですね、本当に私の尊敬するおじだったんですね。おじは施設から車椅子に連れてジャンパーを着て、そのまま生活のまま姿で一番前におばの遺体の前に家の前に座っておりました。おじはですね、久美浜の人なので、家が貧しかったから苦学いたしました。立命の夜間を出てですね、警察に、この事務官として勤めながらですね、一生懸命勉強してですね、司法試験を受かったんですね。苦労人です。そして裁判官になり、裁判長をですね、転々としてですね、西の裁判長もしばらくやったんですよ。裁判所の裁判長をやりました。そして大阪に戻り、そして定年退職に変えて、そして福知山で弁護士事務所を開いた。だから本当に裁判長時代や弁護士としての働き、あるいは会社いろんなもののお世話しますけども、その中で随分広い付き合いがあった。福知山で名士の一人です。叙勲を受けました。どんな勲章か知りませんけどもですね。だけども皆さん、92歳になった。自分の妻のために妻を亡くし、本当にこの二人で頑張ってきた、生きてきたんですが、妻を亡くしたこのおじが車椅子に乗せて連れてこられた時に、その葬儀場は3組の家族のわずかな、しかもほとんど年寄り、誰もいません。皆さん92歳になります。みんな関係が失われてしまいました。付き合ってた人もみんな先に亡くなってますから本当に寂しい。何もかももう失ってしまいました。本当に気の毒になりました。手を取って慰め励まして、祈ってたよ、また祈るからね、お医者一言言いました。よいちゃん、寂しいねって。私たちの最後というものは、地上的な他のものの一切を皆奪い取られます。そしてやがて私たちが神様の前に持っていくものは、私たちの恥多き罪深い生涯だ。汚れたボロボロの姿で私たちはみんな神様の前に立たなきゃならないものなんです。神とも思わない、神を恐れないで自分中心でわがまま生涯を続けるならば、その人は体も魂もゲヘノの火の中で滅ぼされると聖書は言っています。誠の神こそ私たちを御国と地獄に振り分ける最終決定権を持ったお方なんだということを聖書ははっきりと言ってますよ。私たちこのことを決して忘れないようにいたしましょう。神を恐れること、いつでもどこでも神を恐れ、神を認め、神様にこそ信頼し、その御心に従って生きるものでなきゃならない。これは私たちの生き方です。そしてこのことが本当にわかるなら、神を恐れる者はこの世の何者も恐れないものとされていくんです。そして生ける神にこそ望みを聞き、神を恐れるということは神様に信頼するということ、この神様だけに信頼していくということですね。恐れるな、イエス様はおっしゃいました。またそれは恐れよということでもあるんです。恐れなくてよいものをそんなに恐れてはいけない。むしろ本当に恐れなきゃならないお方を恐れ、敬い、そのお方に信頼していきなさい。このダニエルの3人の友人たちはまさにこのことを若い時から 若い時から身につけてきたんです。もう一つのことは今日のテーマであります、たとえそうでなくてもいいんですね。このところ本当にすごいなと思いますよね。よくこんなことが言えたと、まあ、神様を恐れていたということでありますけどもね、また神様を信頼したことでもあるわけですが、16節からダニエル書の3章16節から18節までもう一回読みますね。シャザラク、メシャク及びアベデナゴは王に答えていった。ネブカデナルよ、このことについてお答えする必要はありません。もしそんなことになれば、私たちの使われている神はその火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。また王よ、あなたの手から私たちを救い出されます。その後です。たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの立てた金の像を拝みません。